ただいまからサムエル記第2、4章1節から7節までを通してダビデの待ち方と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日のサムエル記第2、4章ですけれども、まあ、お話の途中になります。サムエル記というのは第1と第2があるんですけども、主人公は誰かというとダビデです。よく覚えてください。サムエル記の主人公は、ダビデです。ダビデがどんな風に王様になっていくのか、そしてその後王様としてどんな活躍をしたのかというのがずーっと描かれているのがこのサムエル記第1と第2です。時代はですね、今から3000年ぐらい前です。イスラエルで、本当に起きた話が記録されているわけですね。私もイスラエルへ行った時にはこのダビデが住んでいた場所や、それからこの当時の建物の遺跡がたくさん残っております。それは一つ一つが聖書で書いてあることと非常によく合ってるんですね。まあ、そういうことで、今日は、サムエル記第2の4章をご一緒にこう読みながら、待つということ。これ私たち非常に得意な人もいるかもしれませんけれども、苦手だなぁと思う人もいると思いますね。もう待つのは大嫌いっていうね。もうカップラーメンの3分間がもう死ぬほど長く感じるっていう場合もあるかもしれません。ね。まあでもですね、この3000年前のこのダビデ、後に王様になる人ですけれども、この人は実によく待つことのできた人です。待ちすぎて失敗をするというよりは、本当に待つことによって、まあ成功していく一つの、私たちのモデルになると思うんですね。ですからそういう意味で、まあ私たちが、まあ本当にいろんな会社の中で、まあいろいろと自分の勉強でもそうですし、友達関係の中でも、早まって言いすぎて失敗したということはいくらでもあるんですけども、待ちすぎてしまってダメだったというよりは、多分そっちの方がはるかに少ないと思います。ね。待つということは非常に大切だなと思いますが、それと同時に大変な私たちにとってはチャレンジになるわけです。で、このダビデという人は何を待ったのかと言いますと、王様なんですね。皆さんの中に王様になるなんて約束をもらった人いないでしょう。いないでしょうね。決めちゃいけないですけど、多分ないと思います。でもダビデはですね、羊飼いだったわけです。羊飼いで野原で羊を世話してたわけです。あっち来い、あっち行け、こっち来いとかやってる。その時突然、おい、ダビデ、来いって言われて、お兄ちゃんに早速言われて、急いでお家へ帰ってきたら、そこにですね、なんかおじさんがいるわけ。この人誰ですかって。これは有名な預言者サムエルだ。ああ、有名な神様の言葉をいつもこうみんなに教えてくれるサムエルさんですか。何のようですか。サムエル。あ、サムエルじゃない、ダビデ。お前はこれからイスラエルの王様になるぞ。神様はそういうふうにあなたを決めた。なんで僕が王様なんですか。いや、とにかく神様を決めたから、必ず王様になるから、さあ王様になる印だっていうことで、ダバダバダバってこう、当時のこう、なんていうか、綺麗な匂いのするですね、いい匂いのする香油をかけられてしまったわけです。でもですね、その時には王様もサウル王という人がいるわけです。これはもう、背が高くて、ものすごくかっこいいですね、王様だったんです。そしてどこへ行っても戦いに勝つような立派な王様でした。で、サムエルはダビデにですね、いつ王様になるとか、どんな風に王様になるとか一言も言ってない。ただ王様になるしか言ってないんです。まあ、ある意味無責任ですよね。ダビデこのことのために苦労するわけです。ダビデも、俺って王様になるって言われたけど、どうやってなるんだろうな、誰も教えてくれない。そんな時にですね、彼は劇的なデビューがあるんですけども、それは、 4メーターぐらいもするですね、ゴリアテという巨人がペリシテ人からのそのそ出てきたわけです。で、イスラエルの人たちに向かって、おいお前らの中で俺と橋で勝負するやつにおらんかって声をかけますと、誰も来ないのでビビって来ないわけですね。それでダビデが、そんなにみんな行かないんだと僕は行ってくるよって言って、止めるのも聞かずですね、出てきてるんです。で、彼はですね、石投げ、このぐらいのですね、石ころ1個、ブンブンブンブンって石投げ機で回して、そして、その石投げ機で、彼の、ゴリアテのこの眉間を割るわけですね。まあ、ほぼ即死です。そうやってですね、まあ、ダビデは、みんながびっくりするようなデビューをするわけなんですけども、その後、ダビデは、サウルの軍隊を任されて次から次へと戦いに出るんですけども、ことごとく勝っていくわけです。で、イスラエル中の人気者とか英雄になっていくわけですね。敵国のペリシテ人から見れば一番恐ろしい人間はサウルではなくてダビデだってことになるわけです。もうどこからもですね、俺たちの国を守ってくれるのはサウル王じゃなくてダビデだっていろんなところで聞こえてくるわけで、だんだんです、面白くなくなってきたのがサウル王様です。このままだと自分の王様としての地位が取られてしまうんじゃないかってことで、サウル王はですね、心配になってきてダビデを殺すことにするわけです。それでダビデはこのままトントン拍子になって将軍になって、どんどんどんどんこれがきっと王様になる道だろうなんて思ったら、突然濡れ衣を着せられて全国指名手配されてしまうわけです。ダビデを捕まえて殺したら賞金が出るみたいな感じで、もうダビデは全国をですね、どこへ行ってももう警察がいるようなところで彼は逃げ回るわけです。もう行くとこがないのでホラーなりに逃げ込んでもうずっといろんなところを旅をして逃げる。だよ、俺王様になったら、王様になるって言われたけど、これ嘘なんじゃないかと思うような経験をずーっとしてたわけですね。そうやって彼はずーっと、逃げ回ってたら、そしたらですね、ある大きな戦いで、なんと、サウル王様が戦死してしまうわけです。そしてその時に、残念なことにダビデの親友であった、ヨナタンも、戦死してしまう、一緒に死んでしまうんです。そしてですね、これはもうサウル王家がほとんど王様がいなくなってしまった、第一継承者もいなくなってしまった。よし、これからはやっとこれで俺の時代が来るぞとダビデはここでですね、張り切って俺がサムエルに任じられた新しい王様だなんていうふうには名乗りを上げたかというと、上げなかったんです。ここでもダビデじーっと王様にならないで待ってるんです。さっきもずっと待ってたでしょ。今も待ち続ける。もうこの時サムエルいませんでしたから、この人が神様から命じられた王様ですなんて誰も言ってくれないわけです。ですからここで自分が王様だなんて言ったら、これはサウル王家に対して謀反を起こすようなもんです。依然としてサウル王家というのはあるわけです、ね、大河ドラマの豊臣家があるようにですね、サウル王家というのは王家としてあるわけです。そしてダビデはその時には一応地元では王様にしてもらえたんです。ユダ王国というですね、地元では王様にしてくれたんです。ところがイスラエルというのは12個のですね、連合王国になっていましたから、他のほとんどの9割方はですね、ダビデなんて知らないよ、俺たちの王様はサウル王家だっていうことでサウル王家を選んでたんです。まだそうしますとサウル王家の中で誰が残っているかというと、実はイシュボシェテというのが実は残ったんです。イシュボシェテがいるじゃねえか、あれが王様になればいいよ。しかもですね、ダビデがもう一つ動かなかった理由は、サウルの軍隊に最もこうなんていうんですかね、 優秀な将軍がいたんです。アブネルというんですね。これがものすごく頭が良くて、サウル王のですね、下で軍隊を動かしたのはこのアブネルです。もう幕僚の中でもトップクラスの人です。そして、ほとんどの戦いをこのアブネルが動かして、サウル王に勝利に導いていった人ですね。で、ダビデにも将軍がいたんですけども、これヨアブというんですね。でもこのヨアブとアブネル比べたら、まあ3桁ぐらいの格の違いがあるんです。扱ってる軍隊の。ね。ですから、ダビデはですね、ここでヨアブと一緒にクーデターを起こそうとしても、絶対これは負けるっていうのは分かったんです。アブネルを敵に回したらダメだってことは分かってました。だから、ダビデは、ここでも動かないで、待ってたんです。王様になるのは、まだだ。ところがですね、アブネルは、まあ最初はイシボシェテを、まあ王様にしようと思っていたんですけれども、まあこれはちょっと前の方の章にちょっと詳しく出てきますから、ちょっと詳しいことは省きますけれども、イシボシェテという男は、これダメだ。こいつは人間としてダメだって、まあアブネルはね、非常に優れた人間ですから、パッと見てるからずーっとよく知ってますから、この男は王様にはなれない。これはダメだ。こんな人間は王様にしたら国は滅びるから、やっぱりこいつを担ぐのはダメだ。諦めたんです。そしてくるっと寝返りまして、ダビデ王のところやってきまして、コンコン、ダビデさん、もうこれからは、やっぱり、あなたが王様がいい。イスラエル全12連合王国の王様はあなたに決めます。いやでも11の国が僕についてきてくれないよ。いやいや大丈夫です。11の国は私が一言言えば全部私の言う通りになりますから。アブネルって人はすごい人物ですよ。イスラエルを動かしてたのはアブネルだったんじゃないかと思うぐらい彼は実力者です。ね。もうダビデもアブネルがついてくれるんだったら大丈夫だ。ところがですね、このアブネルが帰っていくときにヨアブが、アブネル、ちょっと来てくれ。お前と秘密の打ち合わせをしたいんだ。まあ将軍同士ですから、まあ格は違います。格下ですけれども、まあ一応ダビデ直属の、一番偉い人ですから、ヨアブと一緒にうまくやっていかなきゃいけないと思って、アブネルは分かった分かったって言って、まあ信頼して、そしたらヨアブはですね、ドアの後ろに隠れたところで、秘密の話があると言ったところで、自分の隠し持ってた、大きなナイフでですね、彼をグワッと一気に殺して、突き殺してしまったんです。非常に卑劣なやり方で、アブネルを暗殺してしまったんですね。これは国家の一大事ですよね。ところがダビデは、この時にはヨアブを、罰することはしませんでした。でも、形の上では、ダビデが最も手強いと思っていたアブネルは、こうやって殺されてしまって、ダビデ直属の部下のヨアブだけが、イスラエル全軍隊を指揮することができるようになりました。まあ、これは一つのダビデにとっては有利なことです。そうしますと、そして今日の4章に入るわけです。びっくりしたのはイシボシェテですね。昔もというか、日本でも全世界王家の争いというのはみんな同じなんですけども、新しい王様が出るときには古い王家は全部殺されてしまうんです。それが、まあ、三国志でも同じですけども、どこでもそういうことをやるわけですね。イシボシェテはダビデが王様になったら一番最初に命を狙われるのは自分だろうと思ったわけです。もうサウルの残りですから。それがアブネルがいたからまあ大丈夫だろうと思ったんですけど、このアブネルが殺された、次は間違いなく俺だと思って、もう気が気じゃなかったわけです。ダビデは 王様になるときに真っ先にサウル王家を滅ぼすというのが定石なんですけども、実はダビデはイシボシェテをそういうふうに扱わなかったんですね。ところが今日先ほど読んだように、なんとイシボシェテの直属の部下がイシボシェテを暗殺してしまったわけです。卑劣なやり方ですね。これは当然ダビデがイシボシェテを殺したら、その側近ですよ、彼らは寝てる時に自由に出入りができるわけですから、非常に高官ですよね、上の地位の人です。間違いなく私たちも殺されるだろうと思って、それだったら今のうちに首を持ってダビデに手柄を持ってった方がいいだろうということで、やったわけですね。まあ、よくあります、こういうことは。さあダビデどうしたか、これが8節からの話ですね。彼らはイシボシェテの首をヘブロンのダビデの元に持ってきて王に言った。ご覧ください、これはあなたの命を狙っていたあなたの敵サウルの子イシボシェテの首です。主は今日我が主王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです。するとダビデはベロテ人リモンの子レカブとその兄弟バーナに答えて言った。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。かつて私にご覧ください、サウルは死にましたと告げて自分自身では良い知らせをもたらしたつもりでいたものを私は捕らえて告げ略で殺した。それがその良い知らせの報いであった。ましてこの悪者どもが一人の正しい人をその家の中のしこも寝床の上で殺したときは、なおのこと今私は彼の血の責任をお前たちに問い、この血からお前たちを覗き去らないでおられようか。ダビデが命じたので若者たちは彼らを殺し手足を切り離した。そしてヘブロンの池のほとりで木に吊るした。しかしイシボシェテの首はヘブロンにあるアブネルの墓に持って行き、そこに葬った。これがダビデの答えだったんです。彼らは手柄だと思って持っていったら殺されてしまった。でもですね、これによってサウル王家はほぼ、まあメフィボシェテもいますけれども、これはもうほとんど、話になりませんので、サウル王家で王様になれる人はこれ消えてしまったんです。しかもダビデは一人も自分で血を流すことなく、で実に五章からですね、この後全イスラエルがあなたこそ私たちの王様ですと言って王様に持ち上げられるんです。自分から名乗ることはダビデ一回もしないで、自然にみんなから王様として任命されるんです。彼はですね、私は神様から、実はサムエルから言われて、本当は俺が本当の王様なんだなと一言も言わないにもかかわらず、ちゃんと王様になったんです、ご承知。だから多くの人たちが、ダビデは頭がいいやつだ、彼は自分からは一つも手を汚さないでヨアブを使い、ヨアブの、なんていうんでしょうかね、妬む気持ちを使い、そしてイシボシェテを脅かして彼らの側近を使って暗殺させて、自分は一つも手を汚すことなく、そして、サウルの時だってうまくですね、逃げていて、自分たちはサウル王と戦うことはなかったんです、彼は。いろいろなことがあって。で、そうやって、サウル王やヨナタンを敵に殺させ、そして、ヨアブにアブネルを殺させ、そして、イシボシェテを部下に殺させて、一つも自分は、責任を負うことなく、王様になった。一番いい、美味しいところを取ったのはダビデだというふうに、まあ、見られた。今見てる人たちもたくさんいます。で、当時もそういうふうに見る人たちもたくさんいたんです。ダビデはそうやって汚い手を使って自分はうまいことして、サウル王から王家を奪い取ったやつだ、卑怯なやつだというふうに後で罵られるところもあるんです。しかし、私はそうではないと思います。聖書を丹念に読んでいって、それが聖書がダビデをどんな風に描こうとしてきたのかということをきちんと読んでいきますと、おそらくそうではなかった。ダビデは本当に 自分から王様に這い上がろうとはしなかった人だと思います。自分に与えられた神様の約束は必ず私に実現するだろう。神様は絶対私を見捨てないはずだという確信のもとに、自分がこんなに苦労してあちこち行ったりしている、この苦労は決して無駄になることはない。彼はそう確信して待ち続けた人だと思うんです。もちろん、サウル王と、ヨナタンが死んだ時にダビデが一緒に戦えなかったのはある事情があったんです。わざとではありませんでした。そしてここにちょっとこう、サウルは死にましたと言ってきた人は、どういう状態だった。これは、サウルは敵に取り囲まれてもうダメだという時に自決して死んだんですね。もう恥をさらすことはできないと言って自決して死んだんです。ところがダビデにその一報を知らせた兵隊は、ダビデ王様、あなたの命を付け狙っていたサウル王は敵に囲まれて死にそうになったので、私がとどめを刺して成敗しました。というふうに自分の手柄のように持ってきた、嘘をついて持ってきたんです。しかしダビデは、その彼を処刑してるんです。王に手をかけるとは何事かと言って、最後まで彼はサウル王を王として扱い続けていくんです。それからこのアブネルを暗殺したヨアブについては、本当だったらこれはヨアブは功労者になるというところなんですが、実はこのずーっと後なんですけども、ダビデがもう死ぬという時に次の王様のソロモン王に遺言をするんですね。死ぬ間際にですよ。何を遺言したかというと、ソロモンに、あなたが一番最初にしなければならない仕事は、これこれの人たちを処刑することだという。これを型をつけなさいっていうところからソロモンに仕事をさせるんです。と思いますよね。その筆頭がヨアブですよ。ヨアブの処刑からあなたは仕事を始めろっていう。ヨアブは決して生かしておいてはいけない人間だ。彼はあのアブネルを殺した。その罪は決して許されてはならない罪なんだと。あなたはそれをどうしたらいいかを考えなさい。ソロモンはヨアブを処刑しますね、この後。つまりヨアブはですね、この後もう本当にダビデをの軍隊をずっと動かし続けてきて、ダビデを何度も窮地から救い出したり、いろんなことをしてダビデを守っていく優秀な将軍になっていきます。しかしダビデはヨアブをおそらく決して信頼しなかったんだと思うんです。ずーっとダビデはヨアブを憎しみ続けてきたんじゃないかと思いますね。それがあの遺言に集約されていると思うんです。おそらく、まあこの後の話ですけども、ヨアブはダビデに対してクーデターに加わることになるんですけども、そういったものを感じてたんじゃないかと思いますね。それから今日の、箇所のこの二人、バーナとレカブ、彼らの殺し方も卑劣ですけれども、そうですね、先ほどのこのヨアブの、お話ですけれども、もしわずかにでもですよ、ダビデがヨアブを使ってアブネルを殺させたという気持ちがダビデの中にわずかでもあったら、こんなに憎しみ続けることはないということ、それが言いたかったんです。それからもう一つ、今日のこのイシュボシェテ暗殺のこの二人の犯人ですけども、彼らが処刑される、まあここまでは当然なんですね。でこれはまあ誰に対してでも、これは俺の責任じゃないということを見せしめるためにやるということは誰でもできるんです。よくこれはやることです。ところが、このダビデの殺し方、木にかけて死体を吊るすというのは、神様に呪われた人間だということを示すやり方なんです。こんな卑劣なこと、ひどいことをやった人間は神様に呪われて殺す、 死ぬべきだということで、よく木にぶら下げることがよく起こるんです。これは聖書だけでは中近東でよくやっていました。しかし手足を切り離して木にかけるというのは、もう考えただけでもおぞましいやり方ですが、このやり方は聖書で一度も命じられることはないんです。ダビデの生涯の中でも、それからこの聖書の歴史の中でも、手足を切り離して木にかけるなんてことはほとんどありえません。で、聖書は明確に12節で、この残虐な処刑の仕方を命じたのは誰か、ダビデだと言ってるんです。つまり、この驚くべき処刑のやり方を命じたのはダビデなんですよ。普通の殺し方では絶対に飽き足らない。示しがつかない。こんな卑劣なことをした人間は、ここにダビデのそのこと彼らに対する非常に個人的な憎しみが込められていると思うんです。自分がして欲しくないことをした奴らだ。という気持ちがここに現れていると思うんです。つまりダビデは、イシボシェテを誰かを使って殺そうともしなかった。アブネルを誰かを使って殺そうとした、そんなこと考えてなかったんです。そういうことをしなくても必ず自分は王様になれるだろうと思ったんです。そんなことをして王様になろうとは彼は全く思ってなかった。自分はそんなことをして王家を一つ滅ぼしてまでような形でやるんじゃない。私は神様の約束によって、驚くべき方法によって、神様が私にデザインしてくださった方法に従ってやっていくんだ。他の人たちが考えているような、今までいろんな歴史がやってきたような、そうやって王家を血で染めて新しい王様になるなんて、どこの国でもどこでもやっているようなやり方で自分はやらないんだって決めてたんですよ、彼は。それをなんでお前たちはそんなことをしたんだ。俺はそんなことじゃなかった。私は神様の力でやりたかったんだ。そういうことだと思うんです。ダビデはそのぐらいにまでして真剣に待ち続けてきた。これがダビデの待ち方だと思うんですよ。だから彼らは明らかに邪魔をしたんだ。殺さなかったらどうなったか。殺さなくてもダビデはきちんと王様になれたかもしれません。それはわかりません。でも少なくともどう考えても、もう時代はダビデだったんです。ですからダビデは長い間、自分は何のためにこんな待たなければいけないのか。でもそういう中で彼は一度もその待つことの意味を疑わないで待ち続けた人です。必ず神様は私を良いところに導いてくださるはずだ。一番自分にとってふさわしい道に導いてくださるはずだ。だから自分で契約を巡らして、自分でいろんな手を打ってしまわないで、ただ神様が私の人生をデザインしてくださった通りに生きていきたい。ですね、有名なザーカイの話を少し今日、したいと思うんですけども、新約聖書の方の154ページ、ルカの福音書の19章。ルカの福音書の19章の1節から154ページですね。新約聖書の方の154ページ。有名な、聖書の中でも最も有名なエピソードの一つですけれども、時代はダビデの時代から1000年経っています。イスラエルの国はもう独立国ではなくてローマ帝国に支配されている時代ですね。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。 ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て、皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ザーカイという人は大変なお金持ちでしたね。それは主税人という仕事は、ローマの法律によって特権階級だったわけです。それはどういう特権が与えられてたかというと、決められた金額以上の税金を取って、その、上前を自分の財産にすることが許されていた、特権階級だったわけです。ですからザーカイは人々から非常に憎まれてはいましたけれども、様々な形で税金プラスアルファを取り立てて、そのお金を自分の懐に入れて、莫大な財産を築き上げていたわけです。で、そういう意味で、彼の人生の中心は何かと言ったら、これはお金です。これは明らかですね。お金によって彼は自分の人生を自由にデザインすることのできた人です。お金を出せば人は自分の思い通りになる人です。お金を払っていれば人は自分の周りにやってきて、そして自分のために尽くしてくれるわけです。つまり自分の思い通り何でもお金を使えばできることだ。自分の人生はお金によってデザインできる人です。でも、もう少し言えば、彼は待ち望むものが何にもない人です。お金を払えば何でも手に入る人というのは、逆に言えば何にも自分が望みが、望みというのは手に入らないけれども、今は手に入らないけれども欲しいものですよね。彼にとってそれがないんです。いいなぁなんて思う人もいるかもしれませんけれども、望みのない毎日ですよ。じゃあそういう意味ではどうですか皆さん、私たちは望みだらけでしょう。幸せなことですよ。ザーカイから見れば。なんでかというと、ザーカイはその生活が嫌になったんです。何かを待ち望みたい。そのきっかけはわかりません。この聖書を何度読んでもそのきっかけを読み取ることはできませんが、彼は明らかにイエスを待ち望む人に変わったんです。それはどこでかわかりませんよ。でも明らかにこの19章で登場したザーカイはお金中心の人ではなかったんです。もうこの時点で。イエスをなんとか見たい。なんとか会いたい。イエスを待って待って待ってたんです、彼は。だから、群衆が、塀のようになってて見えない、垣根のようになって見えないから、桑の木にスルスルスルと登っていって、上から見下ろした。そこまでしてダビデ、あ、じゃなくてこのザーカイは、イエス様を待ってたんです。待ってた人が自分の家にやってきたわけですから、もう嬉しくてしょうがない。ついに私は待っていた人生をやるぞっていうことで、おそらく彼は、したかったことをやったんじゃないか。それは、自分の全財産を貧しい人にあげます。それから、残りのものは、いっぱいみんなに迷惑をかけたというか、もう恨まれながらぶんどったものがあるから、それは4倍にして、賠償金が4倍にするというのは、この法律、当時の法律では、法が、まあ、ものすごい高いレートです。4倍にして返す。でもこれは、これから彼の人生どういうふうに変わっていくのか、いろいろ考えてみますと、持っていけってわけにいきませんから、一人ずつ彼が ごめんねって言って回っていくわけですよ。4倍にしてね。でも私この辺でまだ彼お金でなんかこう今までやった悪いことを解決できるんじゃないかみたいなね、ちょっと甘いなと思うところがあるんです。ね、まだ昔の考えがあって許してもらうのもお金でなんとか許してもらえるだろうみたいな、だから4倍なんて言ってるんですよ彼は。このぐらいやったら文句言われねえだろうみたいなね。でも彼はそこで多分分かると思いますよ。自分のことを本当に信頼してくれて、お友達として認めてくれるのはお金ではないってことです。いくら4倍もかけてお金を払ってもお金を受け取ってくれるけれども、それで彼がザーカイのことをザーカイさん俺の本当の友の友達だって言って信頼してくれるかどうか、そんな甘いもんじゃないでしょう、ね、ザーカイはきっとそれを経験したと思います。貧しい人たちのところに持って行ってお金を持っていく、さあこれで、いやザーカイさんありがとう。しかしそれでザーカイがいつも貧しい人たちから慕われるかどうか、それはザーカイこれから経験すると思いますよ。それは彼の人生が始まったスタートに過ぎないんです。彼はこれからはみんなと仲良くして生きていきたいと思ってるんですよ。だからこんなことしてるんです。彼は今まで一人ぼっちだった、自分でお金で何でもデザインできたけども、結局は人の心を人を動かすことは自分には全くデザインできなかったわけです。その対極にあったのがお金なんか全然持ってないイエスですよ。イエスのところに人はいっぱい集まるんです。なんでだろう、お金がこんなにいっぱいあるのに俺のところには誰も慕ってこない、お金払わないと人は来ない。でもあのイエスのところにはお金全然彼払ってもないのにみんな集まってくる。俺もあんな人になりたいなと思ったんですよ。彼はそれを始めたんです。みんなのとこ行ってお金を分けたりしてね、イエス様を真似始めたんですよ彼は。でもそんなに簡単にいかないですよ。今まで意地悪され尽くしてきたわけですから。でも彼はそうだ、もうこれからこれで行こう、イエス様が言う、イエス様のようになりたい、人々がどんな風に私のことを思ってくれるか待とう、イエス様の言った通りイエス様の喜ぶような人生を歩んで自分の人生がどんな風になっていくか待とう。お金だったらすぐその場でキャッシュを払えば何か結果が出るんです。お金っていうのはそういうもんでしょう。お金払っといて、じゃあ料金受け取ったので結果は1年後か2年後に出ますみたいな、じゃあ払う価値ないですよ。お金を払うっていうのはその場ですぐ答えが出なきゃいけないんです。でもイエス様に喜ばれる人生を私はこれからやっていこう。それは自分の人生がどんな風になるのか、お金がたまらないだろうな、でも新しくどんな風に変わっていくのか待とう、みんながどんな風に自分のことを慕ってくれるようになるのか待とう。それは彼にとって回り道かもしれません。でも待つことを彼は選んだんだと思うんです。今日救いがこの家に来ました。救いというのは急になんか心がウキウキウキウキしてくるようなもんじゃないですよ。自分の人生はああこんなことをしてて何になるんだという時に、これでも決してこの待ってることは無駄にはならない。私の人生はどんな瞬間もこんな悲しいこともこんな無駄に思うようなこと、この一瞬たりとも無駄にはならない。全部神様がいいことに変えてくださるんだ。それが私の信じて、私が目指して生きている、一緒に私のことを見放さないで愛してくださっている方なんだ。これを信じて、待てることが私は心の平安だと思うんです。ね。それは気持ちの持ちようだとかそんな問題じゃないです。それは実在する私たちのことは、人生を動かし、そして本当に今も生きて働いてこの世界を動かし、その私たちの周りの人を動かし、私たち自身に力と勇気を与えてください、知恵を与えてくださる方がこの世界にいてください、本当にいてくださり、私たちを今日も助けてくださるからこそ、単なる思い過ごしでも精神的な心の持ちようとかじゃないんです。私たちの人生を待っても大丈夫だよと 無駄にはなんないよって、それが本当に、本当のことだとしてくださるのが、このザーカイのところに来てくださったイエス様なんです。あなたに会うために私は来たんだと、そういうふうにイエス様は言う。人の子は失われた人を探して救うために来たんだ。いやー、こんなことして待ってて何になるんだろう。そういう私たちのためにイエス様は来てくださって、いやー、あなたの人生、絶対に無駄にはならないから、この時も一緒に頑張ろう。言ってくださるわけですね。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に待つことが苦しく苦手であります。でもそういう中で本当に私たちは、の人生を支えてくださる方が本当におられるのだということ、ダビデもあの窮地の中でそのことを確信して、生き抜こうとしました。多くの側近たちはそれを見破ること、ついていくことができずに、動くためにダビデの怒りに、会いましたけれども、私たちも本当に、つい先回りをして無駄なことで時間を割いてしまいますけれども、でも本当に待ちながら何をすべきかを教えてくださる、イエス様を本当に、信じて、そして今週も進んでいけるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。